教会に集ってくる一人一人っていうのは、いろいろなところからやってきます。で、その一人一人を最終的に受け止めてくださって、仲間としてつないでくださるのは、究極的に言うと私たちではないですね。主なるキリストが、神様が受け止めてくださるから、私たち一人一人は受け入れられるわけです。なので、私たちもですね、絶えず教会にやってくる一人一人に心を開いてですね、また主なるキリストにつないでいくということが大切なんだと思います。一つ目のエピソードというのは、5000人の給食の時にイエス様から質問をされて、そして現実を見つめつつ答えて主に委ねたフィリポのエピソードです。そして二つ目のエピソード、それは自分たちの交わり以外の人たちの話をきちんと聞いて仲間に受け入れてイエス様につないでいったというエピソード。最後三つ目です。これはヨハネによる福音書の14章に出てくる最後の晩餐の時のエピソードです。イエス様は最後の晩餐の時にこういうことを言われたということがヨハネによる福音書の14章7節に書かれています。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を見る。いや、すでに父を見ている。イエス様、こういうふうにおっしゃったんですね。するとフィリップはこういうふうにイエス様にお願いをします。主よ、私たちに御父をお示しください。そうすれば満足できます。この願いにイエス様は優しく、また諭すような形でフィリポに答えます。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。イエス様はフィリポにこう答えるのです。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられる。天の父なる神様は愛する一人子、主イエス・キリストにおいて、ご自身を表してくださっています。私たちは、キリストを見つめることによって、天の父なる神様を仰ぎ見ることができるのです。神様は、肉の目には見ることはできません。けれども、イエス・キリストにおいて、神様は、ご自身を示されました。私たちは心の目をキリストに注ぐことによって、天の父なる神様を仰ぎ見ることができます。フィリポはイエス様に質問したときに、イエス様の答えの意味を理解することができなかったかもしれません。でも、フィリポは、最初は理解できなくても、信仰の歩みを続けていく中で、イエス様が言われたことの意味を、だんだんと理解して、信仰の歩みを続けることができたのだと思うのです。伝承によると、フィリポは、ギリシャとフリギアに福音を告げ知らせて、やがて殉教していったと伝えられています。きっと、イエス様の十字架と復活のその姿を見ていく中に、天の父なる神様の救いのご計画を見て、まさにキリストの姿を見る中に、父なる神様の御旨を見ていったのだと思うのです。だからこそ命を懸けて 伝道していくことができたのだと思います。このように私たちはフィリポの生き方を通してキリストの弟子としての生き方を学んでいくことができます。キリストの弟子として生きる生き方、それは私たちが生きる現実を前にきちんと現実を見つめつつ、キリストからの問いかけに答えていき、そして主に委ねていく生き方です。そしてまた自分たちの交わり以外の人たちの話をきちんと聞いて仲間に受け入れて、そしてキリストにつなげていくという生き方、そして今キリストの御言葉を完全に理解はできなくてもキリストに信頼して歩んでいって、やがてキリストの十字架と復活の姿の中に天の父なる神様を見出していく、その信仰の歩みに歩んでいく生き方です。そのような生き方に招くためにフィリポは来てみなさいというふうに語りました。フィリポの生き方を通して聖書は、そしてキリストは私たちに教えてくれているのだと思います。私たちもまたフィリポと同じようにキリストのもとに行って、そしてキリストを見つめていく、キリストと共に生きていく、また私たちの隣人一人一人をキリストに招いていく、その生き方に神様は私たち一人一人を招いていてくださるのだと思うのです。僕はですね、先週一週間振り返った時に、先週だけじゃないんですけど、こう振り返ってみるとですね、キリストの働きをまさに見ることができたなって思うんですね。正確に言うと、教会の皆さん一人一人を用いて働いておられるキリストの素晴らしいお働きを見ることができたというふうに思うんですね。そんな素晴らしい神様のキリストのお働きをたくさん見せていただいたと思うんです。例えば教会員で怪我をして大変な状況の中にある方のために祈ってくださった方がいらっしゃいます。また祈りの手紙を送ってくださった方がいらっしゃいます。また買い出しをしてくださる方もいらっしゃいます。それだけではありません。他の教会の教会員で怪我をされた方のために祈り、尋ね、病院に付き添い、世話をしてくださる方がいらっしゃいます。それだけではありません。この教会に来た時にお互いに声をかけて励ましてくださる方、また怪我をしたり、この教会に来るのが大変な思いをしている方のために車でですね、その一人一人を乗せて来てくださる方、職場の中でクリスチャンとしての信仰を保ちながら働いておられる方、家庭の中でクリスチャンとして祈りを持って家事をなさっている方、幼子たちが教会につながるために教会学校での奉仕をしてくださる方、伝道のためにホームページの大変な更新作業をしてくださる方、信頼者、長期欠席者のために手紙を送ってくださったり、訪ねてくださったりする方、いろいろな事情でこの礼拝堂に足を運ぶことができなくても、ネットで共に礼拝を守ってくださる方、たくさんの方々がキリストと共に歩み、キリストと共に働 働いておられるんだなっていうことをですね、1週間振り返ってみて、また1週間だけでなくてですね、聖学院教会の歩みを振り返ってみたときに、本当に素晴らしい教会だなって思わされるんですね。それはきっと、キリストが一人一人の心に住んでくださって、キリストが一人一人のうちに働いていてくださるから、皆さんが素晴らしい働きを成していくことができるんだと思うんです。その素晴らしい交わりを来てみなさいと語ってくださって見せてくださいました。教会の交わりは本当に素晴らしいなと思います。この世にはない素晴らしい交わりです。教会って本当にいいなって思うんです。で、こんなに素晴らしい交わりがあるということをもっともっと世の中の人たちに知ってほしいと思います。証をしたいと思います。伝道したいって思うんです。来てみなさいって、僕もたくさんの人たちに呼びかけたいってそう思わされたんです。キリストが私たち一人一人の心の内に住んでくださって、そして生きて働いておられて、神様の素晴らしい御業を表していてくださいます。どうかそのことに共に喜び、共に励まし、そして共に祈りながら新しい一週間も歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの朽ちるべき命に今日という一日を与えてくださり、来てみなさいとそのように語っていてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。主イエスキリストが十字架と復活によってあなたのご計画を示してくださり、そのことにつながる一人一人が弟子となってあなたの救いの御業を担っておられることを覚えて感謝をいたします。来てみなさい、私たちもその素晴らしい福音を来て見つめつつ、そしてまた私たちの隣人に証しして歩んでいくことができますように守り導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ただいまより幼児祝福式を執り行います。本日祝福を受けられる幼子は渋谷龍也さんと遥姉妹の長男でいらっしゃる愛人ちゃんです。2023年9月9日生まれです。幼児祝福式、この姉妹は神の恵みによって与えられた幼子を今御前に捧げようとしています。これは神が祝福なさることであり、この家庭にとってもこの教会にとっても大きな喜びであります。私たちはこのことを感謝し、幼子を守り育てる責任を果たしうるように祈りましょう。聖書をお読みします。それからモーセの律法による彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親は幼子を連れてエルサレムへ登った。それは主の律法に、母の胎を初めて開く男の子は皆主に性別されたものと唱えられねばならないと書いてある通り、幼子を主に捧げるためであり、また同じ主の律法に、山鳩一つがい、または家鳩のひな二羽、 と定めてあるのに従って犠牲を捧げるためであった。ルカによる福音書第2章22節より24節、もう一箇所を読みします。幼子はますます成長して強くなり、知恵に満ち、そして神の恵みがその上にあった。ルカによる福音書第2章40節の御言葉です。それでは祝福のお祈りをいたします。慈しみ深い天の父、愛する姉妹の家庭にこの幼子を与えて今日まで守り育ててくださいましたことを感謝いたします。今この姉妹は幼子を御前に捧げ、生涯主の道を歩ませたいと願っています。どうか豊かな恵みを持ってこの幼子を祝し、身も魂も健やかに成長させ、神と人から愛され、主の恵みに応えるものとならせてください。またこれによって家族一同に祝福を加えてください。御子イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、渋谷ファイトちゃんです。今記念の賛美歌をお渡しします。はい、ファイトちゃん記念の賛美歌です。神様の祝福が豊かにありますように。どうぞ。
はい、
どうぞ皆様。はい、賛美歌262番を賛美します。ご起立ください。 着席ください。共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。さわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血等を犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実と思って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは 御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝参をいたします。生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。どうぞご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下れ、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
いたします。ご在天の父なる神様、今日も皆を礼拝に招き、共に礼拝を守る時を与えてくださり感謝いたします。2023年度の年度末を間もなく迎えます。2023年度の教会の歩みを神様の見守りがあったことを感謝いたします。どうか2024年度の教会と教会学校の活動をお守りください。ただいま献金を捧げいたしました。どうかこれを清めて神様の御用のために用いてください。この祈りを尊き主イエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。本日幼児祝福式が行われました。渋谷春香さんの長男の愛斗ちゃんです。改めてご紹介させていただきます。愛斗ちゃんです。おめでとうございます。本日ですけれども、礼拝後ランチサービスが行われます。そして12時30分から緑星ホールにおいて、3月定期教会総会が開催されます。厳重倍参会員である教会員の皆様は総会議員となりますので、ご出席いただければと思います。どうしてもご出席かなわない方は委任状を提出していただければと思います。また能登半島地震募金ですけれども、引き続き4月7日まで募金箱を設置させていただきます。お祈りのうちにご協力いただければと思います。本日の集会はご覧ください。定期教会総会の後に臨時役員会がございます。今週の予定です。3月14日祈祷会、月曜記上第3章の学びとなります。3月16日土曜日午後3時から礼拝準備が行われます。来週の予定です。教会学校の礼拝が午前9時から、その後入門講座、ランチサービスは礼拝後、教会学校教師会はランチサービスの後に予定されております。役員会報告はどうぞ各自お読みください。他にご報告はございますでしょうか。
教会学校からご案内させていただきます。今日皆様の集報棚の方に教会学校からイースター礼拝のご案内のお手紙を入れさせていただきました。皆様、今レントの時歩んでおりますけれども、3月31日はイースターです。教会学校でもこれを覚えて礼拝を朝の9時から行い、その後合同分教として子どもたちと一緒にエッグハンティングなどをして楽しみたいと思っております。皆様すでにご存知の通り、2024年はイースターがございませんので、この3月31日のイースターを教会学校の9時からの礼拝で1日フルに楽しむためには、ぜひご参加いただきたいと思います。お手紙の方の下の方にあります二次元コード、略称 QR コードの方からお申し込みください。この QR コードがちょっと分かりづらいなとか、ちょっとうまくいかないなという方は、どうぞご遠慮なく直接教会学校教師の方にお声掛けの上お申し込みいただければと思います。皆様のご参加をお待ち申し上げております。
詩編539番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上をもちまして本日の礼拝を終了いたします。